さて今週もお送りしていますザ・高知ユニバーシティクラブ、今週は高知大学が県民の皆さんをはじめ一般の方を対象に開催している公開講座についてのお話です。高知大学地域連携推進センターの特任講師でいらっしゃいます吉持武さん、そして教育研究部講師の野住光一さん、お二方に今日はお話を聞いていきます。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではまず吉持先生にお話を、ね、伺っていきますけども、まず地域連携推進センター、そして先生が所属していらっしゃる域学連携推進部門というところなんですが、こちらどういった部門になるんでしょうかね。
まず地域連携推進センターというところなんですけれども、はい、まあ、ここは大学と地域との窓口というようなところですね、はい、大学っていうのは大きな組織ですので、相談したいけれどもどこに相談したらいいかわからないといったような時には、まずは地域連携推進センターの方にお声掛けください、はい、ということになっています。でその中で域学連携推進部門ということなんですけれども、まあ、ここは地域、自治体さんというふうに私たちは捉えているんですけれども、主にそういったところと大学との連携というものをメインにしています、
はい、
その関係で、地域の方への障害学習、まあ、今回のテーマにもなっているも公開講座ですね、そういったものもこの部門で取り扱うということになっております。
なるほど。じゃあもう本当に分かりやすく一言で言うと、大学と地域の架け橋、パイプ役ということなんですね。
そうですね。
あ、なるほど。でどのような公開講座がその地域連携推進センター域学連携推進部門では行われているんでしょうか。
まず出前公開講座というものが一つございます、はい、これは講師を地域へお届けするという意味で出前と呼んでいます。呼ばれれば県内どこへでも行くというものです、はい。今年度は芸西村、土佐町、大豊町、佐川町、梼原町と5地域で、開催しました。この講座の内容に関しましては、地元の役場さんと一緒になって考えて、できるだけ地元のニーズに合うような内容にしようということでやっています。
はい。
それと次に、秋の公開講座というものがあります。まあ、これは大体10月から12月に開催していますので、まあ、秋のというふうに言ってるんですけれども、
はい、
まあ、先ほどの出前公開講座っていうのは、先生、をお連れするという形です、はい。備品っていうものはなかなか一緒に持っていくっていうのが難しいんですね。
確かに。
ですので、物が必要 で朝倉のキャンパスで開講するのが、まあ、適当というようなものに関しましては、この秋の公開講座という枠組みで、はい、やっています、うん。それともう一つ、高知市さんとの共催の公開講座というものもあります、
はい。
以前高知市さんから本学高知市総合調査っていう、まあ、調査事業を受けたことがあります、この調査結果っていうのは市民の皆様にとっても非常に有用というような意見がありまして、うん、市民、高知市民の方向けに、高知大学高知市の教材公開講座というものも開講しています、
はい。
この3つに関しては、まあ、誰でもどうぞというような内容になんですけれども、
はい、
もちろんそれだけではなくって、特化した専門的な公開講座というものもあります。
そうなんですね。
以前この番組にも取り上げていただきました土佐フードビジネスクリエイター人材創出、これは県内の食品加工人材の育成事業ということで、まあ、主に企業で商品開発なんかをされていらっしゃる方向けの公開講座というものも、ございます、
はい。
まあ、こんなような感じで、まあ、ちょっと興味があるというような人であったりとか、はい、あるいは、まあ、がっつり学んでみたいとか、そういったいろんな方向けの公開講座というものを、まあ、部門の方では用意しておりますので、うん、まあ、興味がありましたらぜひ、ご相談いただければというふうに思います。
なるほど。ここまでお話に出てきましたのは出前公開講座、秋の公開講座、あと高知大学高知市共催の公開講座、そして土佐フードビジネスクリエイター土佐 FBC の人材創出事業ということで、一口に公開講座といってもここまで多岐にわたってやってるって僕知りませんでして、本当に不勉強で申し訳なかったんですけども、ちなみにですね、これまで開催されたこの講座の中でどのようなものが人気だったんでしょうね。
どれがっていうのはなかなかちょっと難しいと思います、
はい。
ただその時々のタイムリーな話題に関しましてはやっぱり人気がありました、
はい。
まあ、例えば東日本大震災が起こった後なんかに関しましては、
はい、
地震、南海地震、うん、それとその防災に関しましては、
はい、
まあ、その関係の先生がもう県内走り回っていろんなところで公開講座の要望を受けた、そんなような時もありました、
うん。
そういったような、まあ、タイムリーな話題っていうのは一定人気があるんですけれども、
はい、
まあ、ただそれ以外にもですね、 例えば美術や芸術、はい、そういったものに関しましては、まあ、その時々で大きな変動っていうのはないんですけれども、まあ根強い人気があるかなというふうに、私たちの方では考えております。
あ、そうなんですね、うん、でちなみになんですけども、先日まで行われていました平成26年度の秋の公開講座、これでは、ね、どのようなものが行われていたかといいますと、例えば優しいピラティス入門とか、非営利組織って何、その仕組みと具体的活動、あと版画を楽しむ2014シルクスクリーン技法、その他ですね、四国が醸した食生活と嗜好品、酒、茶、タバコ、コーヒー、カツオ、愛から見た四国の暮らしなどなど、まあ本当に多岐にわたってね行われていて、ピラティス入門なんてあるのがねこれ高知大学でやってるんだっていうふうにちょっと思いましたけどもね、面白い講座もやってるんですよね。でそんな中、実はこの秋の公開講座で日本画を描くという講座もありまして、実は今日お越しいただいている野住浩一先生はですね、この日本画を描くという公開講座を担当された先生ということで、あの先生、この公開講座担当されてるんですけども、僕そもそもその日本画ってどういう絵なのかっていうことから知りたいんですけども、どういう絵なんでしょうね。
そうですね、日本画の定義ちょっと難しいんですけども、一般的に言うと、天然の鉱物を粉々にして、はい、それを絵の具状にして使うというのが、一般的であります。
そうなんですか。ということは、その逆に西洋画で使われる絵の具とはその具材って違うんですか。
元々の絵の具の元は一緒なんですけども、それをどういうふうにくっつけるかって接着剤が違うと。日本画だとニカワっていう、牛とか、そういったもので作る、コラーゲンを元にしたものがあるんですけども、それで定着させるというところが大きな違いかなと思います。
なるほど、そういう違いがあるわけですね。で先生が担当された日本画を描くは、今回の公開講座では5回シリーズで行われまして、これまずモチーフの写生、このモチーフの写生は鉛筆でやるんですか。
そうですね、基本的に鉛筆でやっていきまして、今回果物をモチーフにしたんですけども、細かいところまでしっかり折っていくというところでやっていきます。
あの写生って難しいですよね。あれね、
難しいですね。
難しい気がしますね、僕も実は小学校時代にですね、3ヶ月ぐらい画塾、絵の塾に通ったことがありまして、その3ヶ月間はずっとこう鉛筆でそれこそ写生をするっていうところやってたんですけども、本当にこう繰り返し同じ絵をね描いたりとかしていたんですけどもね、確かに大変だなと思いました。それを1回でやっちゃうんですもんね。でもね、
そうですね、日程上ちょっと
そういうことですよね。それはそうだと思います、あとはもう皆さんお持ち帰りになってですね、
そうですね、
あのご自身で鍛錬を積まれればね、いいですからね、
そうですね、
そして2回目がモチーフの転写、これ僕初めて聞きました、1回その写生したものを別のものに転写していくってことですか。
そうですね、最終的にあの和紙に描いていくんですけども、ちょっと和紙傷めやすいので、別でちょっとスケッチしといた写生したものを転写するという形にします。
しかも先ほどちらりとお話聞いたところによると、この写生の段階でいろいろこう手直しもちょっとしていくんですよね。
はい、
でそこで転写するものをある程度完成させていくという、ことなんですよね、なるほど。でそういうふうに転写が行われて、第3回、これがですね、水に干すと書いて水肥と読むらしいんですが、水肥絵の具による下塗り、ということで、これかなり特殊な絵の具のようですけど、先ほど先生がご紹介くださったそういう作り方をする絵の具のことなんでしょうかね。これは
ちょっと違うやつなんですけれども、ちょっと言うと胡粉っていう貝殻を砕いた絵の具とか、白土っていう、白い土なんですけども、それと染料を混ぜ合わせたちょっと簡易な絵の具がありまして、それを使ってやっていくということです。
じゃあ作り方から若干違ってますね。
そうですね、
なるほど。そういった水肥絵の具というもので下塗りを行います。これもこう下絵みたいなものなんでしょうかね。
そうですね、完成に向けての、ちょっと下準備といいますか、
土台作りのようなものですか。
そうですね、
なるほど。それを行った後4回目に水肥絵の具によるモチーフの描き込み、 もうこれ随分完成に近づいていく、
そうですね、
そんな段階ですよね、はい、うん、それを経て最後5回目が仕上げ作品公表まで、あ、5回でここまで行くんですね、
なんとか、
作品の公表まで行くんですか、
まあ簡単にですけど、はいはいはい、はい、まあ、いいところを述べていくという感じですね。
そうなんですね、はい、あの先生、この日本画を描くというのはこれまで何回かなさってるんですよね、講座は。
そうですね、去年で3回目になります。
あ、そうですか。これまでなさってきてですね、受講生はどういった方が参加されたんですか。
まあ、リピーターの方がまあちらほらいらっしゃって、はい、また新規の方もまあいらっしゃいますけども、
あのご年齢でいうとどれぐらいでしょうね。
そうですね、若い方は40代ぐらいでしょうかね、
はい、はい、そうですか。あの、受講された方の反応っていかがですか。
まあ、個人的には、まあ、満足して帰ってくださると思っております、うん、まあ、作品自分で持ち帰ることができますので、
はい、
あのお家で額に入れて飾ったりとか、まあ、そうなればいいなと思っております。
あ、いや、でも確かにそのリピーターの方がいらっしゃるということはやっぱりこうかなり手応えをね、あの受講生の皆さんも感じられてるんじゃないかなというふうにも思いますね、
はい、
やっぱあれですか、そのリピーターの方は前来た時より腕はちょっと上げられてやっぱり、
まあ、それはやっぱり、はい、
ありますよね、やっぱりそれもね、はいはい、そうか、確かに、あの、何でもそうですけど基本ってすごく大事ですからね、はい、やっぱり繰り返しやるに越したことはありませんから、
そうです、ね、
はい、こうやってやっぱり参加するっていうのは大事かもしれませんね、
はい、
で先生、あの、この講座なんですけど、まあ、特殊な絵の具も使うじゃないですか、
はい、
まあ、費用とかですね、
はい、
あと道具とかっていうのが事前に何か用意しなきゃいけないのかなって思うわけですけど、
はい、
どうなんでしょうね。
今回の講座に関してはもう全部こちらで準備をする形をとってまして、
はい、はい、無料ですか。
はい、そうです、ね、
道具も用意してこなくていい、
はい、
費用もただ、
はい、
身一つあればいい、
まあ、そうですね、
はい、そうなんですか、はい、すごいですね。それでちゃんとあの額に飾れるぐらいの絵を持って帰れるっていうことですからね、
はい、
はあ、そうですか。あの、これはねちょっと聞いてみたかったんですけども、こういう公開講座っていうのは、
はい、
その大学で学部の学生にする授業と、
はい、
やっぱちょっと違うものなんでしょうかね。
いや、基本的には同じあの課題をやっておりますので。
じゃあ公開講座でなさってることは、はい、普段学部の学生もやってらっしゃることなんですか。
はい、全く同じですね。
はあ、そうなんですね、はい、そこまで本格的な授業が受けられるわけですね。
はい、まあ、短期間ですけれども、はい、
そうなんですか。いや、吉本先生、これかなり充実度もね、満足度もあるんじゃないでしょうかね、受講生の。
そうですね、どの公開講座に関しましても、あのアンケートというものを取らせていただいております、
はい、
そのアンケートの結果を拝見しましても、いずれも満足度というものは非常に高いというふうに私ども認識しております。
あ、そうなんですね。いや、確かにここまで学生が普段受けている授業と同じものを受けられるとなるとね、え、しかも僕もそうなんですけど、大学在学中よりもですね、卒業してからの方が、ああ、あれやっとけばよかった、あれ知りたいなっていうことが結構出てくるんですよね、はい、そういう時にこの公開講座っていうのは非常に使えますよね。うん、いや、いいんじゃないかなと思いますね。あの、吉本先生、実はですね、もうすぐなんですけども、高知大学高知市共催の公開講座、これが開講になるんですよね。
はい、1月の21日、23日、28日に、場所は総合安心センター3階の中会議室で、はい、高知市さんとの共催の公開講座を開催させていただきます、まず第1回目の1月21日は人口減少社会における地域活性化についてということで、玉里恵美子先生、はい、そして23日、はうなぎはなぜ減ったのか、これは農学部の関先生、
はい、
そして28日は豪雨時土石流と地震時落石の防災を考えるということで理学部の横山先生、はい、こういった先生方に講義をしていただきます。詳しくお知りになりたい方に関しましては、疫学連携推進部門、電話番号は 844-8454 までお問い合わせいただければというふうに思います、
うん、なるほど。これ各回先着50名ということですよね。あと、はい、お申し込みは不要なんですか。
はい、もうそのまま来ていただければ大丈夫です。
さらに複数講座の掛け持ちもいいんですか。
もちろんです、3回全部来ていただいても構いません。
ああ、そうなんですね。しかも、あの、先ほどご紹介いただいたように、その題目といいますかね、 人口減少社会における地域の活性化について、うなぎはなぜ減ったのか、そして豪雨時、土石流と地震時、落石の防災を考える、どれも高知に非常にこう密接な関わりがある、そんなテーマのような気がしますね。
はい、今回のこの講座の内容に関しましては、高知市の総合政策課さんと一緒になって講座の内容というものは考えさせていただきました。ですので一定地元のニーズの高い内容になっているのかなというふうに思っています。
は
い、
なるほど。どれもね、本当に真剣に考えなければならないテーマですので、ぜひ興味があるという方はですね、1月21日から始まりますこの公開講座ね、参加してみてはいかがでしょうか。詳しいお問い合わせはもう一度申し上げておきましょう。高知大学地域連携推進センター、電話 088-844-8454 番までどうぞ。というわけで今週のこの番組は、高知大学が県民の皆さんをはじめ一般の方を対象に開催している公開講座についてのお話、高知大学地域連携推進センターの特任講師吉持武さん、そして教育研究部講師の野住光一さん、お二人をお迎えしてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。